ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、この番組で車の話しもう撮ったよね。
はい、はい、はい、
しましたよ、ね、
もう配信されてます。
コーティングの話ってその時点でしてたんだっけ？
どうしてもその、雨粒の跡。
そうそうそうそう。雨じみが落ちなくてって、コーティングに出したのはその時話したんだっけ？
うん、うん。その、
コーティング屋さんで。
落ちなかったんだっ
け？そうそうそう。落ちなくて、コーティングはしたんだけど、みたいな、うん。でね、コーティングはね、やっぱいいです。
う
ん、2万円ぐらいはかかってはいるんだけど、まあ、それだけの価値はあるかな。うん、本当に水洗いするだけで、水玉すぐ復活するし、まあ、下手したら、ちょっと強い雨が降ったら、綺麗になっちゃうしっていう、はいいんだけど、やっぱ洗車した時にね、やっぱ雨じみがね、やっぱ気になって、せっかく洗車してるのにこれかーっていうちょっとショックがあったりしますが、まあ、車自体は今のところすごく順調で、
はい、
保証のお話もしましたが、このまま行くと保証を使わずにこのまま行っちゃうんじゃないかなっていう、まあ、それはそれでトラブルなしっていうのは、
うん、
ありがたいのでいいんですが、
はい、
まあそんな順調のようなちょっと悲しいようなそんな感じでございますが、
まあいいんじゃないですか。
はい、はい、で、今週はエンタメということで、
はい、
まあ映画とかドラマとかっていうのでご紹介していこうかなと思うんですが、映画館行きましたみたいな話って番組の中でしたんだっけ？
なんか聞いたことがあるように。
打ち合わせの時に言ったのか、
はい、はい、そうですね。
予告の時に言ったのかが分かんなくなってきてしまっておりますが、まあ、このご時世でどうなんていうね、
うん、
遊びの部分で外に出てしまうのはどうなんだろうみたいなところはあったんですが、もう、何年ぶりっていう映画館に、うん、このコロナ禍に、行ってまいりました。はい、まあ、これはちょっと回改めてちょっと一回話をしたいなと思っているんですが、はいはい、新エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオンの、はい、まあ、最終ですよ。
はい、
っていうのを、まあ、今度回を改めてお話しして、はい、したいと思うんですが、映画館行ってきました。はい、ただね、はい、未だに、映画の前に、うん、要はコロナで、うん、まあ、感染対策しましょうみたいな、はい、入るわけですよ。始まる前に。
はい。はい、はい。
なんか未だにさ、その3密にならないんですよ。う
ん、ああ。
映画館は。
ならないけど。
ああ。換気が。うん。
うん、
しっかり換気をしているので、3密のうち密閉にならないから大丈夫、
大丈夫って、
みたいな。もうみんな知ってますよね。3密じゃなきゃ平気じゃないっていう、その。
あ、まあ確かに、そりゃそうです。
これ3密揃うと感染のリスクは高まるんですよ。まあまあ、そう、それはいいですよ。でも、それ一つ、密閉がなくなったから、大丈夫ですよって言っちゃうのって、なんか違くねっていうのが。
いや、違うでしょうけど、ね。
1でも2でも、感染するものはするんですよ、みたいな。
するんじゃない。そうそうそう。
っていうのが、なんか未だにそういう、流してんだと思って。
そう、それを言っちゃおしめようって感じだから。
なんですかね。いやーか、逆に入れない方がいいんじゃねっていう。ただ、感激の仕方、うん、結局、飲み物だったりとか、ポップコーンだったりとか、
はい、
そういうのを食べたりするとか、あと、まあ、咳をするとき、うん、まあ、うん、ハンカチ、まあ、マスクをして、なおかつ、まあ、ハンカチやらで、こう、抑えて、咳、どうしても出ちゃうときはしましょうとか、
うん、
まあ、急な場合は、まあ、裾で抑えるとか、なんかそういう案内があるのはいいなと思って見てたんですけど、
うん、
いや、その3密話の話はいらないんじゃないとか思って、ちょっと、むしろ逆に引いたわっていう感じがしましたが。まあ、あと食べるときに、その、ポップコーンやら召し上がるのは、作品が始まってからにしてくださいみたいな言ってたな。
でも始まる、どういうことなんだ
始まる前、要は、食べたりとかする分には、飛沫ってそんなに飛ばないらしいんですよ。
う
ん、
ああ、喋るからって。
そうそうそう。ああで、
始まる前に食べながら
始まる前に食べると、喋るきっかけになってしまうので、うん、始まってから召し上がってくださいみたいな、なんかそんな感じの。ううなんかそれはそれで微妙だなって思ったり。
そう言えない。
いろいろでございましたが、まあ、何年か前でも、できたにはできたんですが、もう座席の指定を自分でするんですよね、今映画館って。
うん。
チケット
と
か。
うん。
スノーさんって どれぐらい前に行ってます？
はい、いや。まあ少なくとも4年ぐらい前ですかね。
ああ。
まだ息子が大学生に入ってから一緒に行ってくれなくなったのかなって思うと5、6年前なんだけど、あれですよ、トランスフォーマーシリーズを見に行ったこれ。
ああ、言ってましたね。そうかそうか。まあ、その話を聞いたときに、俺、うん、劇場行ってねえなって言ってたから、僕は多分それよりさらに昔なんだと思う。その時は座席指定って、もう自分でしてチケット取ってました？
そう。うん。インターネットで、
ね。あ、ネットでか。
ネットで先にやって。
そっか、なんか。
あれ、それ、直接行くとどうなんだっけ？
なんかね、端末があるんですよ。
ああ、そうか。うん。
端末があって、座席のマップが出て、ここの席がいいですって。はい、
空いてます。
で、そう、空いてるところが分かって、自分が希望のところで選べてっていう。う
ん、はい。
なんか最後に行った時って、まだ、受付のお姉さんに大人一枚とか行って入ったような記憶があるな、みたいな。そうそうそうそう。
うん、
通路側がいいですとか言ってたような、なんかそんな、なんか感じだったような気がしたんですが、まあ、今のご時世、いろいろ変わっててびっくりだわ、みたいな感じがしましたが。まあでも、あれだよね、それこそ、人が集中してない場所に自分の席取ってとかっていうので、うん、ちょっと、せめてそれぐらいはって思いながら、気にしておりますが、でも、あんま人いないっすね、映画館。
あ、そうですか。
うん。なんかあんまり並んでとかっていうような状況にはなってな、まあ僕が行った時がそうなのか、ちょっとわかんないですけど、うん、そんなには、いない感じ。まあ、前にもちょっと話したかもしれないですけど、最初に行った時は、20人いなかったんじゃないかなって、一つの、そのスクリーンの中にね。っていうぐらい、ガラガラな状態だったんで、まあ、これならいいや、なんて思って行っておりますが、まあ、その、さっき言いました、シン・エヴァンゲリオン、すでに4回ぐらい行っておりまして。
そう。そう
っていうぐらい、ちょっと、何年ぶりだよって言った割に、一気にここ、1、2ヶ月。
同じ映画を4回見に行ったんですか？
うん。
うん。あ、そうですか。
初めてかも。
ああ、
ね。同じ映画を何回も見るのは、まあ、ビデオだったりとか、うんうん、最近で言えば、ストリーミングサービスとか使って、一回見たものを何回も見るっていうのは、まあ、いくつかの作品に関して言えば、あるにはあるんですけど、
うん、
映画館で一回見たものを、もう一回って初めてかもしれない。っていう感じになっておりますが、まだ僕の中では終わっていない エヴァンゲリオンという感じなので、ちょっと終わったらお話ししようかなと思っております。
ありがとうございます。
で、今週ご紹介するのはドラマです。はい、Amazon プライムビデオで見れます。
はい。
引っ込め、うん。シグナルっていう。
はい。はい。
ドラマでやってたみたいです。
これはテレビドラマだったってこと
です。うん。で、はい、映画やってるんですよ。それこそ、その、シン・エヴァンゲリオンを最初に見に行った時に、ポスターが出ていて、はい、その最初の行った時はまだ公開されてなかったんですけど、はい、2回目か3回目ではもう公開されてて、いやー、うん、エヴァ見てるしな、ちょっとこのシグナルにしようかな、って思いながら悩んで、うんいながら、うん、まあ、シグナルは見ずにひたすらエヴァを見ている、私でございますが。
はい。
これなんかね、もともと、韓国かなんかのドラマだった。原作が多分、韓国かなんかの作品なんじゃないかと思うんですが、僕が見たのは、フジテレビで、
はい
はい、いや、FOD ってそうだよね。フジテレビオンデマンドです。
あ、よくわかります。
多分、フジテレビ系の、
はいはい、
ドラマの、まあ、プライムビデオで見れたので、はい、見ました、はい。主人公が坂口健太郎さんがやっている、三枝健人という、はい、アメリカでプロファイルの勉強をして帰ってきて、日本で刑事をやってる。
うん、はい。
で、でも、なんか、そこがいろいろ、悪くて、
うん、
いろいろ怒られながらやっていたりするんですが、まあ、それには訳があってっていうところがあるんですけど、うん、その、三枝健人が、とあることで無線を拾うんですよ、うん。
はい。
で、その無線が、過去の15年ぐらい前の、刑事と繋がっていると。で、なんか突拍子もない話なんですが、
はいはいはい、
結構そのやりとりで今の事件と連動して、
うん、
今の事件を解決とか、うん、まあ過去の事件を、この15年後の坂口や三枝健人が、15年前の刑事に情報を言って、うん多分こういうことなんだと思うんで解決してくださいって過去の刑事が過去の事件を解決するみたいな。で、過去の事件を解決することによって未来のその後の展開が変わり、うん、未来の事件が変わるとか。
ああ、なるほど。
そういうやりとりをしていく中でいろいろと隠されていた謎が明らかになってきて、みたいな。まあまああるよねっていう、その過去とつながるとか、この過去につながる無線みたいなのって、うん、まあまあ設定としてはそんなにかなって思ってたんですけど、このなんかうまくその事件のリンク具合とか、はい、解決しようとする具合な感じ。ここに行ってとか、これが、なんかね、ずーっとちゃんと話せるわけじゃないっぽくて、無線なので、なんか、両方、片方ずつ喋るじゃないですか、無線って。
うんうんうん、
それと、その繋がり具合がぶち切れだったりとか、短時間だったりとかっていうので、
うん、
こう、途中で話が会話が終わっちゃってしまって、どういうことなんだみたいなところでこう解決していったりとか、うん、そういうものがあったりで、あとね、繋ぎたい時に繋がるわけではないみたいなんですよ。
うん。
こっちの未来側のこの三枝健人側は、
はい、
夜の23時。23分だったかな。なんかそんな時間。
そうだ。
うん、なんか時間がね、決まってるっぽいっていうのをなんかだんだん分かってくるんですけど、
うん、
だけど昔のその15年前の刑事さんはなんかいろいろな時間だったような気がするんだけどな、
うん、
っていう感じなんですけど、まあそういう、こうやり取りをしていく中でいろんなことがこう 展開されていくっていう、その昔の15年前の刑事さんが北村和樹さん、
はい、で、はいはい、
この北村和樹さんに15年前に、はい、育てられた、でもこの坂口健人と一緒にいる時にはもうベテランの刑事さんになっているのが、
うん、
吉瀬美智子さん、だからすごい美人の女優さんなんですけど、
はい、
この吉瀬さんの役は要は両方知ってるわけですよ。過去に自分を育ててくれた先輩が、うん、あの、うん、過去の無線の相手で、今こちらで話してる未来、うん、あの現在の、無線の相手は自分の部下になるのかな、うん、同僚というか部下というか、
うん
うん、っていう感じで、その最初のうちはその、北村和樹さんと話してるっていうのは分からないんですけど、後々になってだんだん分かってきて、うん、どういうことっていう状態にはなるんですけど、
うん、
まあそういう過去とのつながりみたいなものがいろんなことを明るみに出てきたりとか、うん、この隠された事件の黒幕みたいなのが炙り出されそうになってきてっていうところで終わるんですよ。なぜか。なので、2があるのかなと思っていたら、うん、まあ映画があるという。さっき気づいたんですけど、スペシャルが、今年スペシャル版で1時間半ぐらいのやつがあったみたいです。
はい、
で、その後に、まあ今、まだ公開されると思う、公開されてると思うんですが、うん、映画がやっております。
うん、
なので、私のエヴァ、が落ち着いたら行こうかな。でも映画館はいいかなみたいなちょっと微妙な感じですが、まあ非常にね、なんか あまああるよねって思いながらも見てると意外とハマって見てしまった一本でございます。ぜひ。
だいぶ複雑怪奇な感じがしますね。
うん。なんかね。
ちゃんと見てないと登場人物がこんぐらかりそう。
あっていうのはありますけど、うん、うん、あの、その流れで、あ、ここでこれとこの事件ってリンクしてたんだみたいなのとか、あ、うん、この人黒幕なのみたいな、ああ、死んじゃうんだとか結構あります。はい、なので、展開的に結構、まあ、読めるよね、っちゃ読めるんですけど、いや、でも、ええー、みたいなのも結構あるので、見ていて結構楽しめると思いますので、ぜひ、まあ Amazon プライム入っている方はプライム会員なら見れる状態になっていますので、はい、チェックしてみてください。はい、でもう一つどこかな、はまあ軽い感じです。結婚できない男。
はい。はい、
これ結構なんか人気があったみたいで、
うん、
ご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますが。
はい、
2006年ぐらいにやってたやつらしいです。阿部寛さんが主役で、阿部寛さんが結婚できない男ということで、
はいはい、
建築家の方、阿部さんが、
うん。はい。
で、まあなんて言うんでしょう。自分大好きみたいな。
あの空気を、まあ、自己中、
そうそうそう、悪く言うと自己中というか、まあまあ自己中、うん、なんかね変わった感じの人、空気読めないみたいな、うん、はい、自分大好きみたいな、
うん、
だけどまあでも、そういう見方をしちゃうと、はなんだこいつみたいな感じではあるんだけど、うん、でもこうひいき目で見ると男の中にこういうのってあるよねみたいな、すごく趣味に生きていたりとか、自分の時間を大事にしているとか、うん、そういう感じのところがちらちら出てきてて、うん、で、まあそのキャラクターの個性の強すぎる個性というか、
はい、
そこら辺が、まあ、ちょっとコメディタッチにいろいろ出ているんだけども、うん、周りに結構いろんな、女性が、
うん、
いまして、なんでジョイさんが出てくるんだっけな、ジョイさん夏、うん、女優さんと女医の人、女医の女優さん、 女医の先生と夏川由衣さんがやってるのが女医の先生、はいはいはい、で、住んでいるマンションのお隣に来るのが国中涼子さ
ん
だったり、はい、仕事の先輩じゃないな、うん、なんだろう、仕事の上司というか、その建築のコーディネーターみたいな感じのされてるのが高島玲子さんとか、
うん、
っていう、なんかね、いろんな女性が関わってきてみたいな、うん、だけど、うん、我が道を行くみたいな、阿部寛みたいなところが結構面白い。
はい。
ので、なんだろう。まあ、建築事務所を自分でやってるぐらいの人なので、うん、で、なおかつ一人もんだから、結構ね、一、
うん、
人でちょっと豪華にお食事だったり、うん、家でこう、結構お金をかけた趣味をしていたりとか、っていう感じがあるんだけど、うん、なんかそういうのを見てると、ちょっと憧れるかなっていう。なんか自分の、自分の時間を満喫してるぜ、みたいな。
ああ、なるほど、
うん。だけど、まあそこら辺は好きに、自分の好きにできるんだけど、でもふと、気づくと一人だよね、
うん、
みたいな。そこってどうなんだ、うん、みたいな。そういうのがちょっとギャップが面白いっていう感じでございます。はい、で、これね、結構見てたら、はい、面白くてハマって見ていたら、第2シーズンもありまして、
あ、そうなんです、
まだ結婚できない男っていうのが。
結婚できないのか。
そうそう、
彼女はできましたみたいな感じにはなってるけど。
そうそうそう、途中ね。うん、
で、まだできなかった。
そうそう、なんかね、
うん、
途中最後の最後でね、はっきりはしないんだけど、ああ、ここで一緒になるっぽいのねっていう感じの終わり方はするんですが、まあでもはっきり一緒になったみたいなあれはなかったので、
はい、
あ、うん、結局最後まではいかなかったのね、みたいな感じだったんですが、はい、で、あ、じゃあ、まだ続きがあるんだと思って楽しみに開いたら、まだ結婚できない男は、あのね、周りの人たちが全然ガラッと変わるんですよ。吉田羊さんとか、
うん、はい、
あと、もう一人、いや、稲森泉さん、
はい、
とかが、こう
知らないんだけど、はい。
いや、知らないの？そうか。見てください。
阿部寛はかろうじてわかります。
ああ、はい、多分ね、吉田羊さんも稲森泉さんも見たらわかると思いますけど、
うん、
まあまあ、どちらも綺麗どこな感じの人たちなんですが、そう、周りの人たちがガラッと変わってしまってて、また別のお話みたいな感じにはなってるんですが、うん、相変わらずの、はい、こう空気読まない自分大好きみたいな雰囲気は変わらずということで、はい、なかなかまあ人の良さなんかも出てたりとかして面白いシリーズとなっているので、
うん、
ぜひ、
うん、
こう、
うん、
何も考えずに見るのにはおすすめでございます、うん、ということで私の方からこの2本でございました、
うんうん、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、で、僕の方はですね、まあ夏だということで、はい、はい、サメ映画です、
うん。
なんて言うんでしょう、くだらない映画が好きなんですよ、最近。
うんうんうん、
なんか、まあ、どうでもいい映画をいっぱい見てしまってですね、
うん、
最初メモしてたんですけど、
うん、
だんだんわけわかんなくなって。それも同じような感じなので。
ああ、サメものはね。
わかるでしょ。でもまあ、どれも同じなんだけど、それぞれよく見てみると、まあ、うん、結構背景にいろんなものがあったりするんじゃないかと思って、ちょっとまとめてみたんですけど。でもあんまりないんですけどね。まあ、これひどいサメ映画対決っていう。いや、最初見たとき、いや、これはないだろうっていうのはやっぱり あって、最初にこれはないだろうと思ったのは、その、シャークネードシリーズってやつなんですけど。
シャークネード。
シャークネードなの。はい。
お
う
お
う、シャークはサメでしょ。
うん。
トルネード。
うん、うん。
竜巻。
うん。
プラスなんですけれども、うん、異常気象で、こう、巨大竜巻がいっぱい起きて、
うん。
それで、海から 水を吸い上げる、海水を吸い上げるんですけど、
うん、
そこにあの、サメが混ざってるわけですね。
はいはいはい、はい。
まあ、混ざってるって言っても、すごい量のサメが混ざってまして、
ほうほうほうほう、
それがあの、こう、海から竜巻が陸に上がってくると、うん、一緒にサメも降ってくるっていうかなんで。
ああ、はいはいはいはいはい。
あの、こう、竜巻とともにサメがいっぱいやってきて、陸に上がってくるんだけど、そこで大暴れ。うん、
ああ、はあ、はあ、は
い。あまりにもバカバカしくて喋ってるのは嫌になるくらいだったらしいんですけど、うん、あの、まあ、映像を見ると、まあ、うん、まあ、本当アホらしいんですけど、まあ、それなりに面白いっていうかね、そのサメと戦う人たちっていうか、まあ、一種のサメスプラッターなんですよ。
うん、
あの、主人公は、その、チェーンソーでサメと、主な武器チェーンソーなんですけれども、
うんうんうんうん、
チェーンソーでサメをバッタバタと切り倒す
うん、うん。
で、次、あの、こう、次から次へと難題というか、こう、危機があるんだけど、その度になんか危機一発みたいな、うん、そんな、絶対そんなことあるわけないだろうっていう展開で助かる。それを6作続けているっていう、うん。シャークネード、はいはい、
すごいね。でも6作続けられたっていうのがすごいよね。
そう、あの、最初はテレビ映画なんで、
うん、
いわゆる劇場作品じゃないんですね。
ああ、はいはいはい。
だから、あの、CG みたいな部分とかもとにかくチープで
、うん、
まあ大げさで、
うん、
なんですが、まあ一応テレビ映画として作りは、うん、まあ、まあしっかりしてる。っていうのかなんていうかっていう。あの、アクションシーンだけじゃなくて、まあ、むしろそこに含まれてるのは、やっぱりあの、なんて仲間とか、家族とか、うん、そういう友情とか、そういうのがすごくこう、あの、大雑把にというか、その、膨らまして、
はいはいはい、
なんでそうなるんだみたいな人間関係とかいっぱい出てくるんですけど、まあ、そういう、あの、アメリカらしさというか、
うん、
細かいこと気にしなくていいんじゃないっていう、
うんうん、
そういうところでみ、あの、そういう気分にさせられるっていう、うん、見てるうちにね、
うん、
まあ、そういう意味では、なんか楽しい映画です。で、あの、まあ、第6作でやっと終わるんですけれども、
うん、
第6作は、あの、ODX って言って、あの、ガタガタ揺れるやつ、
うんうんうん。
あれで日本公開もされました。
いや、聞いた記憶はねえな。
2018年なんですけど。はい。まあ、もうどんどん話がでかくなるので、最初は普通になん、まあ普通じゃないですけど、まあ普通に街で戦ってるんですよ。それが、大統領を助けに行ったりとか。何作なんだ？第5作とかになると宇宙に行ったりとか宇宙空間でサメ。
へぇ
宇宙空間でサメと戦ったり
と
か。はい。で、最後のその、ラストチェーンソー 4DX は、
うん、
あの、まあ、さっき、僕はこれ見てないんですけど、さっきあの予告編を見たら、
うん、
あの、タイムネードだとか言って、こう歴史も、時間軸が、あれになって、トルネードになってしまって、恐竜とか、まあその他いろいろ、歴史上の人物とか、いろんな、めちゃめちゃな、この、氷河時代みたいなとか、恐竜とか出てくるみたいな、そういう、すごい展開になってました。
へぇ、すげえな。
ただ口開けで見てればいいんだな、って
感じ。ああ、なるほどね。はいはい。
はい。もうちょっと残念ながら、あれで終わっちゃったんですけど、プライムの、見放題が終わっちゃったんですけど。
お、てか見れたんだ、は
い、
プライム。
いや、結構前に、4月とか、3月とか、あの頃見てたんじゃない？
へ
ぇ、なかなか、まあ、第1作見て、なんか頭ガーンって殴られた感じ、ね。その後なんかいくつか、見て放題だったので見ましたけど、
うんうん、
同じなんで、基本的に。主人公変わらないし、どれがどれだかわかんなくなりました
あ。なるほどね。
ただなんか、ああ、面白かったな。まあ面白かったなっていうか、まあいろいろ使 っ込みどころっていうか、その背景にいろいろあるんですけど、まあ、それちょっとメガシャークの話に、うん、かぶせて言いたいと思うんですが、まあ、これが、うん、シャークネードのシリーズですね。
うん、
5つあります。まあ、見てくださいしか言いようがないです。うん、で、似たようなので、
うん、
その、あまりにも似たようなので、うん、間違えて見てしまったんですけど、
う
ん、はい、メガシャークというシリーズがあります。
うん、
はい。メガシャーク VS、最初がジャイアントオクトパスという、
う
はい。これもやっぱりビデオ映画で、
うんうん、
まあ、原案はどうも日本らしいんですね。
へぇ
ー。考案というか、ストーリーの考案は日本のニューセレクト社って書いてあります。
ほうほうほう。
はい、これはね、割と、なんていうんですよ、こう、海洋冒険映画の、
うん、
老舗というか、巨大タコが出てくる。
うん、うん、
うん。で、その巨大タコと、メガシャークっていう、巨大、うん、サメの、
うん、
争いに、まあ、人間が、人類が、巻き込まれる。まあ、怪獣映画っぽい
作りで、うんうんうんうん、
なんとなく、あ、日本原案ってわかるなっていう感じがしますけれども、うんうん、そのね、メガシャークの大きさが、とんでもなく大きいんですよ。戦艦あるじゃないですか、アメリカの。
うんうんうん、
あれぐらい大きいんですよ。大きすぎでしょ。
食べられるというよりも、なんか、エラとかから吸い込まれそうぐらいな勢い。
まあ、そのぐらいの感じですね。うん、駆逐艦とか割とちっちゃい船あるじゃないですか。
うんうんうん、
あれを背びれっていうか、尾びれの一撃で飛んでってしまう。
ああ。
空母とかも、もう吹っ飛ばされる。
あ
シャークが出たぞって言ったら、みんなバタバタでやっつけられるっていう、そういう痛快。なところもあります。
うんうん、
で、それに、ね、その巨大、北極だったかな、氷に、閉じ込められていた巨大なタコが、うん、その、蘇って、
うん、
両者、戦うわけなんですけど、それに人類が、うん、巻き込まれて、
うん、
まあ、両方、うまくやれば両方やっつけてしまえ、みたいな。
あ、
ありがちな、怪獣映画。っていう、そうなんだけど、なかなかうまくいかなくて。
うん。
CG とかは、まあ、さっきの、シャークネードシリーズより、なんかちゃんとしてるし、
うん、
なんて言ったらいいのかな。まあ、お金かけ具合はちょっとこっちの方が上なのかなって感じが。
あ、なるほどね。
しました。いろんなね、背景とかね。
うんうん
うん、まあ、これも史実化されまして。
まあ、そうなんだ。
そうなんですね。うん、そのメガシャークの次、ジャイアントオクトパスの次が、それ2009年なんですけど、
うん、
ちょっとやや時間が経ってからかな。
うん、
いや、そうなんだ。なんかクロコダイルっていうのがあったんですよね。その、ちょっと何年かわかんないんですけれども、タコの次は、ワニです。そのメガシャーク対ワニ。っていうのがありました。あ、2010年だ。2009年、2010年ってできて、それでメガシャーク、その次がちょっと空いて2014年にメガシャーク VS メカシャークという。うん、
ゴジラと一緒じゃん
って。ゴジラと一緒なんですけど、これちょっと見れなかったっていうか、あれになってなくて、その、財務になってなくて、
うんうん、
見放題になってなくて、
うん、
ちょっとこれ見たかったなと思うんですけど、
うん
うん、予告編を見る限りすごい派手です。まあ面白そうっていうか、うん、面白そうっていう感じ。
でも、サイズがでかくなっちゃうと、その、サメ映画のあれとちょっと違ってきちゃうよね。
まあ、怪獣映画です。
っていう感じだよね。
うん、怪獣映画ですね。
なんかサメ映画って直にこう、ガブって噛まれちゃうみたいな怖さ、その、まあ、ね、このサメ映画といえばっていうあれで、ジョーズがね、はい、ありましたけど、
そうそうそう、はい、
あのリアルにこう、リアルなサメにこう食べられちゃう怖さみたいなのと、うん、ちょっと、ここら辺になってくると全然そのサメ映画の怖さじゃない感じだよね。
あ、まあ怖い、うん、怖くは全然ない。ええって驚くっていう。
もうなんか違うジャンル ったよね、サメはサメでもっていう。
はい、はい、そうですね。
うん。
うん、で、まあ、さらに2015年にはメガシャーク VS グレートタイタンっていう、うん、いきなりなんか人型ロボットが出てくるんですよ、ね。
へぇ、
それが、あの、こう、ロシアだったらどこだか、まあ、東欧の、
うん、
秘密兵器で最終兵器であるグレートタイタンっていう、まあ、巨神兵みたいなやつ
です。はいはいはいはい。
はい、それが、蘇っちゃって、
うん、
このままでは人類滅亡だということになり、
うんうん、
今度こそメガシャークと戦う、あそこにちょうどよく またメガシャークが蘇るもんですから、
うん、
今度こそ、お互いに戦わせる、で、両方、あわよくばってまたやるんですけど、
うん、
そんなことをしたら、ますます日本、地球はもう滅亡だみたいな感じになって、うん、じゃあどうやって解決するんだみたいな、そういう。まあ、それなりにですね、緊迫感が漂う。
へぇ、
はい。まあ、そういう映画でした。うん、まあ、背景が、なんか、ちょっと、アフガニスタンか、チェチェンか、まあ、あの辺か、あるいはウクライナか、そういう、うんうん、政治的な紛争があったところがあるじゃないですか。
うん、
それが背景になってるんですよね。
へ
ぇ、うん、まあ、ちょっとそこが考えさせられるっていうか、考えさせられるっていうか、リアルなに、その紛争から、始まるところが、
うんうんうん、
まあ、ちょっとだけリアルな感じがします、ね、うん、ある意味、だから、その、シャークネードシリーズは、
うん、
なんて言うんでしょう、環境破壊的なものが、もしかしたら何かちょっと訴えたいものがあるのかなっていうのは感じたんですけれども、
うんうん
うん、そのトルネードでひどい目に遭う。
うんうんうん、
で、このメガシャークシリーズはどっちかっていうと、環境シリーズ、環境を考えるっていうテーマも若干ありました。
このメガシャークが？
メガシャーク、そのメガシャークを生かすか殺すかみたいな話があって、ゴジラの時も博士が言ってましたよね、そのゴジラを殺すことばっかり考えるなって、初代ゴジラです
よ、うんうん。
そんなような流れのとこ会話があったりとか、しましてね、
うん、
まあ、ちょっとだけちょっと、まあ、そういう真面目な部分もあるので、ただただ口を開けてみてればいいっていう感じでは、うん、まあ、ないんですが、まあ、ほぼほぼ口を開けて、はーって見てればいい。まあ、楽しければいいんですけどね、っていう、
うんうん。
はい。で、ですね、まあ、この二つを見てから、なんかやったらサメ映画気になってしまいまして、
うんうん、
もっと変な映画ないかと思ってたんですけど、
うん
うん、非常に変な映画が二つありまして、ですね、砂浜の砂に砂丘みたいなところですけど、
うんうんうん、
そこにサメが出る。
あ、
その中を泳いで
る。泳ぐって、砂浜に背びれが出て近寄ってくるってやつ。はい、そうそうそうそう、ああ、なんかチラッと見た気がする。
見たことあります。はい。これはね、一番最初のジョーズのパロディなんですね。
う
ん、登場人物とかストーリーとかがパロディなんだけど、
うん、
ちょっとあまりにもひどすぎて、まあ。わざとやってるのかもしれないけど、演技が臭いっていうのと、状況設定があまりにも臭いっていうのと、
うん、
わざとやってるんですよ、多分ね。大げさに、その、
うんうん、
最初のジョーズでは、こう、シリアスにやってた演技を、
うんうん、
だと大げさに、
なるほど、ね。
下手な演技はなんだみたいな感じで、やってみせるっていうんですけど、まあ、ちょっとひどい。
うん、
まあ、それはそれなりに良かったんですけど、
うん、
その、ちょっとひどさがね。
うん、
で、あと、ちょっとこれは、僕、社会的な問題が絡んでるんじゃないかと思って、で、あとで、まあ、もう一回見てみたんですけども、実はこれは二回見ました。
うん、
電気サメです、今度ね。
ほう。
はい、シャークショックという。
うん、
これも、多分、テレビ映画なのかな。
うん。でも、2018年だった。最近までこんなの作ってんだね。
いや、まだどんどん作ってるんだと思うんですよ。これは、 低所得者層の人たち、まあ、アメリカのね、
うんうん、
が、その、主人公というか、そういう人たちの社会を描いている、
うん、
が舞台の映画なんですけれども、
うん、
この安いそのテレビシリーズというかね、テレビ映画というか、そういうのって割と、うん、その低所得者の、特にまあアメリカだと、
うん、
トレーラーハウスっていう、
うんうんうん、
トレーラーハウスタウンがあるらしくて、まあそういうところで暮らしてる人たちが多いわけ、
うん、
まあ多いわけって、それ、うん、結構多くて、
うん、
まあ、その人たち向けに作っているのか、
うん、
あるいはその人たちを出しにすることで楽しもうとして作っているのか、
うん、
ちょっとわからないですけどね、うん、向こうで暮らしたこともないし、向こうの人も知らない。うん、でも、僕の印象だと、なんか非常にちょっと考えちゃう映画でした。
ほうほうほうほう。
ストーリーは、その、その低所得者がいっぱい住んでいる、
うん、
トレーラータウン、トレーラーハウスタウン、が、の、地主が、
うん、
まあ、そこの土地をそいつらから、もう取り上げて自分のなんか事業にしたい、
うんうんうんうん、
事業をしたいんだけど、
うん、
まあ、なんつう、まあ、なかなかどいてくれない。
うんうん、
で、まあ、いろいろ嫌がらせするんですけど、
うん、
まあ、湿地帯なんで、
うん、
近所の川の堤防をぶっ壊して、水浸しにして、
うん、
流してしまえっていう、すごい、すごい発想なんですね。まあ、ギャングみたいな、その不動産屋なので。で、それをやるんですけれども、そしたら、もう川っていうか、まあ、多分、海に近いので、サメが入り込んできて、で、たまたま、はい、たまたまそこの、そこので暮らしている青年と、そのおじさんが、
うん
うん、そこで賄う電気が、
うん、
なんていうの、その地主から提供されるのに、まあ、結構、法外な値段を、
うんうんうん、
つけられてるわけで、うん、じゃあ自分たちで自前の電気作ろうぜって言って、
うん、
風力発電を作ってるんです
ね。
で、風力発電の風車を作って、
うん、
いよいよできたっていうところで、その爆破されて水が流れ込んで、そこが水没しちゃうわけです。
うんうんうん、
で、そしたらサメがその電、その風力発電で作った電気に触れて、
うん、
電気ザメになってしまう。すごい。で、その電気ザメと化した、サメが、その、トレーラータウンの人たちを次々と襲ってしまう。
うんうん、
なんとも言えない、こう、悲惨な。まあ、悲惨って言えば悲惨なんですよ。こう当事者にしてみればすごい悲惨なんですけど、そこら辺をなんか面白おかしく描いてしまうんで、つい笑ってしまったりとかですね、いいぞ、もっとやれとか思ってしまうっていう、そこら辺の作りがちょっと恐ろしいなと思いながら2回見てしまいました。
へ
ぇ、はい。まあ、全体的には、そこの、人たちが勇敢に戦って、
うん、
最後はその主人公の青年が、
うん、
悪い奴をやっつける。っていうところで終わるんですけれども、ただこれなんかそういう層の人たちがこれ見てて楽しいかなとかちょっと思って
。ああ、そういうトレーラーハウスで生活してる人たちが。
まあ、もし見たらね。どうなんだろうなってちょっとすごい不思議な気がしますけれども。
でもなんか自分たちと同じような境遇の若い子が、うん、
まあ、頑張って。
ヒーローなんだっていう感じじゃないの？そうでもないの？
いや、ヒーローなんですけどね、ほとんど殺されちゃうんですよ、うん、サメ映画だから。
ああ、そういうことか。ああ、うん、なるほどね。
はい。
ああ。
っていうところがね、なんとも言えない。
なるほど。
ですね。これは、実はアマゾンプライムの、今でも、
見れる。
今現在、見れます。
へえ。
はい。これとね、そのビーチシャーク。
うん。
は見れます。
早く見れるんだ。
すみません。
あ、本当だ。
すみません。
本当だ。プライム入ってるわ。
あ、はい、うん。まだ、なんですよ。特典に入ってるので、
うんうん。入ってますね。
まあ、おすすめはしません。
うん。
くだらなくて途中でやめたくなるかもしれない。はい。で、まあ、そこ、今まで散々くだらない話、くだらない映画ばっかり言いましたけど、うんうん、一応ちゃんとしたサム映画。
うん。
でもこれもあんまりちゃんとしてないんですけど、まあ SF 映画としては面白い。SF 作品がね、
うん、
一応 ちゃんとしたって言ったら怒られると思うんですけど、
うん
うん、SF 小説が挙げてネタになってるので、
うん、
まあ、それなりです。
ほうほうほう。
っていうのが、まあ、あと、その主演がジェイソン・ステイサム。
うん。
なんで、お金かけてます。
うん。
うん、ザ・メガ・ザ・モンスターっていう。
うん。はい、
これも、でかいサメなんですけど、
うん。
さすがに、あれ見て、メガシャークみたいには大きくないんですが、
うん、
まあそれでもちょっとした漁船一隻よりはでかいのかな、
うんうんうん、
っていう感じです、
うん、
でまあテーマがね、テーマじゃない、テーマっていうか場所がどこなんだろう、なんか多分中国の方なんですね。
ほうほうほう。
まあ大金持ちが、中国人のこう、
うん、
博士が、海洋生物学の博士が、
うん、
自分の、なんて言うんでしょうね、海洋生物のサンクチュアリを作るのに、その大金持ちのから資金援助を得て、
うんうん、
そういう海底公園みたいに作るんですけれども、
ほうほう。
で、そこで、より深いし、海底よりさらに深いところに、実は、古代の、
うん、
生物が住んでいるエリアがあるんだっていうのがその人の理論で、
ほうほうほう。
それを、まあ、実証するために、そういう施設を作る、うん、研究施設を作って、
うん、
で、実際実証したら、
うん、
その、古代生物の住んでいるエリアから、
うん、
なんだっけ、メガロドンだっけ、
うん、
なんか巨大なサメが、
うん、
こう、現代というか、今の海に、蘇るというか出てきてしまって、
うん、
それが大暴れという、
うん。
はい、です。だから、まあ、サメって言ってもやっぱりでかくなっちゃうので、
うん、
潜水艦に噛みついたりとか、
ああ、
そういう感じなんで、アンスケさんの言うサメ映画じゃないじゃん、
って感
じかもしれないんですが、うん、まあ、ジェイソン・ステイサムがものすごい活躍してるので、それで言っちゃう
みたいな。なるほどね。
いい感じはします。はい。まあ、割と CG とかをお金かけてて、
うん、
ちょっとチープに作ってある感じが、逆にいいんですね、
うん、
こういう映画って、ね、
あ
んまり真面目にやっちゃうと、
うんうんうん、
なんか疲れちゃうので、
うんうんうん
うん、あそこちょっと手抜いてるでしょ、みたいな感じがいいかな。
そうなんだ。
はい、まあ、僕の好みです。
うん、
まあ、あと、まあ、俳優に割と東洋人が多い。
うん
っていうのも、なんかまあちょっと見やすいし。
うん。
うん。あと僕の好きなレイン・ウィルソンっていう喜劇役者だったんですけど、最近真面目な、ちょっとちゃんとした役をやるようになっていて、
ほうほう、
ちょっとびっくりなんですけれども、その大富豪でちょっと行かれたやつをやってます。
うん。
はい、まあ、これも確か今見えるはずなんで。
うん。
まあ、暇な時にぼーっと見ていただけ
るなんじゃないか。まあ、これ中国との合作だから、その東洋系の役者さんとかがっていうことなんですね。
そうですね。そうですね。うん。だから、うん、だいぶ違いますよね。本当ハリウッド映画の感じとは、な
ん
か、
うんうん
うんうん、だいぶ違うなっていう。
うん、
このヒーローが、ジェイソン・ステイサムだけじゃない、なっているところが面白い。
うんああ、なるほどね、
うん
うん。でもなんかこの、東洋の人とか、うん、まあいろんな人種を使うっていうのはなんかあるのかね。
ああ。
なんか最近のやつって結構そういうの多くない？
スターウォーズもそうですね。
うん。
うん、あれは確実にその、なんだっけ、多様性？
うんうんうん、
アジェンダーとか、
うんうん、
そこら辺の、あれがあるんだと思うんです。
うんう
ん、規制じゃなくて、
うんうん、
なんて言ったらいい、要請というか、
うんうんうん、
のがあるらし、あるんじゃないですかね。
うん、そう、ここで、そうだ、あげればよかったかなと思っ って今ちょっと思ったのは、なんかレディープレイヤーって見ました？
あ、いや、それ、うん。あ、見ました、見ました。見ました。面白かったです。
うん、あれも結構なんかいろんな人種の人が出てきてっていうのあるじゃないですか。なんか最近こういうの多いよねってちょっと思って、まあ それがなんか、なんだろう。最近そうなってきてるから鼻につくのか。まあ、これはこれで、まあ実際いろんな人種が生活してたりするから、まあこんなもんなのかもしれないなって思ったりとか、なんかちょっと不思議な感じがするんですけど。
はい。あ、メガザモンスター一応日本人も出てきますね。
あ、そうなんだ。へぇ
すぐ死ぬけど。
まあそういうなんか要請みたいなのがあったりとかするから、あれなのかね、日本の役者さんとか、まあそれこそ世界の渡辺みたい、あ、まあ真田さんとかね、渡辺健さんとかね、
はい、
っていうあれなのかな、はい、みたいな、
まあ、うん、まあ確実にディズニーの映画はそうなってますね。あのスターウォーズシリーズがやたらと主人公が誰なんだかよくわからないぐらいこう
あた
メインキャストっぽい人がいっぱい出てきちゃって、なんか上がりづらいっていうか、なんていうかっていうのは、多分そういうことなんだと思うんですけど、
うん、それもね、なんか、うんって思うときが、そうそうそう、なんか明確に主人公じゃないっていうね、そう、いろんなキャラクターがこう、立っちゃっててっていう、まあわざと立たしてるのかもしれないけど。
うん、
なんか話がいまいちよくわかんねえな、みたいになる、なりがちな。もうなんかその完全懲悪みたいなのも今なかったりするじゃないですか。
うん、まあそうですね。まあ、うん、あの、そうすると、ほら、なんて言ったらいいでしょう。例えば黒人が悪人だったら、はダメとか。
あ、
そういう、あの、あれが、あの、規制みたいなのがあったりとか。いや、だからいつも黒人が悪人になるのはダメ。
あ、
いつも。じゃあ白人悪人にしたらいいのかっていうと、まあそれはそれでやっぱりね、ダメなんで。じゃあ誰悪人にしたらいいのみたいな話になる。当然東洋人でもダメだし、みたいな。そういうことになってしまうと、なんかいろいろめんどくさいんじゃないですかね。
っていうことなんですね。
もうわかりますね。
まあ、その、なんだろう、黒人だから悪者みたいな、あれももちろん良くないとは思うんだけど、黒人が悪者やっちゃダメみたいな、悪者にしちゃダメみたいなのも、
うん、
まあ、それはそれで逆に、なんか差別的な感じなんじゃねえと。
まあ、そうなっちゃいますね、うん。
なんかそんな気がしますけどね。
はい、
うん、まあ、まあまあいいや。はい。で、このサメですけど。
はい。
これ、一番良かったのは、じゃあ、メガザモンスターが、それっぽい感じなの？
あ、いや、うん、どうかな。いや、一番インパクトあったのは、やっぱりシャークレードの一番最初のや
つ。あ、一番。なるほどね。
これ、テーマがね、うん、あの、嘘か本当か知らないけど、美味しい、うん、美味しいものと美味しいものかけたら、もっと美味しいっていう、そういう、気持ちで作りましたっていう。
ああ、サメ映画と竜巻映画ってこと？
そうそうそう。僕はサメ映画と竜巻映画好きなので、
うんうんうん、
そういう意味では、あ、その手があったか。
そうなんだ。
いや、
ああ、
うん。いや、アホらしいとは思いますけれども、
あ、
うん、まあ、それに乗ってみたっていうか
、ああ、なるほど、
ね。真面目にそれやってしまうんだっていう、その制作。者の、
うん、
気持ちが面白いと思う。
ああ、なるほどね。そういうことで。
それでやりきってしまった
っ。ああ。竜巻のやつで、なんか、最近じゃないけど、10年ぐらい前に、竜巻に本当に、計測のあれを飛ばしてみたいなやるやつって何でしたっけ、
は
い、
ああ、ツイスター。
あ、ツイスターか。
ツイスター。
あれとか、サメ映画だとやっぱりどうしてもジョーズになっちゃうけど、ジョーズと、あとディープ、
ああ、はい。
なんだっけ、なんかみんな同じようなタイトルが忘れちゃうよ。なんか研究してて、
はい、うん、あ、サメに。
人工的に大きくしちゃう。はい、あ、そうそうそうそう、
うん、はい。
あれはなんか、ジョーズの後で見たサメ映画の中ではまとも ディープブルーか。
あ、まあ、あれは、ディープブルー。はい、そうです。
うんうんうん、
あれ、2ができて、
うん、
2見たんですけど、
うん
うん、ちょっとひどかった
です。ああ、そうなんだ。あれ、最初のやつは、うん、まあ、ああ、ジョーズの後で見ても、まあ見れるね、みたいな。だからその、
まあね、
僕が見たのも、そのジョーズの後に見たサメ映画がみんなこの、そのトルネードだとか、それに近いような、なんかそのチープさと、その、はい、ええー、みたいなっていうね、うん、そのジョーズの頭で見ちゃうと全然ダメなやつっていう
。ああ、そうです、
ね。っていう感じがあったんですが。うん、そうか。まあ、でもちょっとね、アマゾンプライムの中で検索をしてみたんですよ。
はい。
シャークで検索すると、198出てきます。
出てくる。まだまだ足りないな。
そう。で、スノーさんに見てほしいのがありました。うん、スノーシャーク、
はい。あ、そんな。
っていうのがあります。
本当に。で、あ、じゃあ、見てみます。
サブタイトルが悪魔のフカヒレですよ。
どういうこっちゃ。
ね、なんか、こう、チープ丸出しな感じが、スノーシャークだけだったらよかったのにと思う。
あ、そうです。
あ、有料だ。ダメだ。
あ、それは残念。いや、いつか。
ライムの中では借りれますけど、レンタル品で出てますね。
レンタル品なんで、はい。
スノーシャーク、悪魔のフカヒレ。悪魔の深い日のサブタイトルいらなくねっていう感じがしますけど、さっきのあれかもしれないですね。ビーチシャークみたいに雪の中を泳いでくるのかもしれないっていう。
そうですね。
どんなのかわかんないですけど。でもまあ、サメ映画はものすごい数があるので、しかも B 級みたいなのがいっぱいたくさんあるので。
そうですね。
これといった、あの、俺のおすすめはこれだぜ、私のおすすめはこれだぜみたいなのがあればぜひ。ご紹介いただけると嬉しいです、
はい、
ということで、まあ、はい、エンタメなるべくいろいろねご紹介していきたいなと思っております。非常事態宣言マンボウも延長になりましたからね。
はい、
映画館、まあ僕はトッツしちゃってますが、まあできたらお家で楽しんでいただけるようなものも、
はい、
ご紹介していきたいと思いますので、
はい、
また楽しみにしていただければと思います、はい、ということでお届けしました、ただいま388回お届けしましたのはハンスケと、
はい、そうでした。
ではまた。